そんない美術の時間。はい、始めていきましょう。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたします。はい、今月2021年の2月よりちょっと番組の構成を変えようかなと思っています。今までは一人の画家にフォーカスして毎週毎週番組を構成していました。ですが今回からちょっと挑戦として1ヶ月ワンテーマでお話ししていこうかなと思います。さあ、一発目のご紹介するテーマとはギリシャローマ神話です。西洋美術史の原点ともいえるギリシャローマ神話、これはですね、後にルネサンス期が訪れる時にすごくリスペクトされる神話時代になるんですね。でさらにこのギリシャローマ神話で登場してくるキャラクターとかエピソードというのが後にいろんな形でリメイクをされたりとかしている、もういろんなジャンルに対しての原点ルーツともいえるようなものがこの古代ギリシャローマ神話にあたります。さあ、そんなボリュームのある内容を全4回に分けてお届けしたいと思っています。この4回どんな話をするのかちょっと具体的にねまとめていきたいと思います。最初にギリシャローマ神話の概要、そもそもどういうものなのかについてまとめていきます。次に美術から見たギリシャの歴史、そして美術から見たローマの歴史をまとめていきます。まあ、世界史の目線で見るとやっぱり戦争があるとかアレキサンドロス大王がどうのこうのとかっていうところの目線が強いんですが、美術から見たらこの歴史どうなるのかなっていうところをまとめていきます。そして次に神話誕生の話、ギリシャの人たちやローマの人たちがなぜ神話を作り出したのか、なぜこれを信じていたのかということの誕生の話をしていきます。そして次に主要神トップ6、ギリシャ神話ローマ神話の絵画に出てくる主要な神のキャラクターの6人ご紹介いたします。まあ、このね6人押さえておけば絵画を見るときに、絵画を鑑賞するときに、あ、この人このそんない美術の時間でやってたわっていうふうに思い出せるような6人をご紹介します。6人じゃないですね、6柱って言った方がいいですかね。はい、次に絵画家の流れ、時代別の絵画家の流れをご紹介します。ギリシャローマ時代以降、そのルネサンスからその後もずっといろんな理由でギリシャローマ美術、ギリシャローマ神話っていうのがフューチャーされてリスペクトされて、でそれが現代風にアレンジされたという時代があります。この辺の流れ、絵画になった流れというのをご紹介していきます。そして最後に代表エピソード、そして代表作というのを紹介していきます。さあ、このラインナップですね、トピックが7つかな。神話の概要、美術から見たギリシャ史、美術から見たローマ史、神話誕生の話、神トップ6、絵画家の流れ、代表エピソードと代表作のご紹介です。こちらの配信そんない美術の時間はポッドキャスト、スポティファイ、ヒマラヤ、ラジオクラウド、そしてアマゾンミュージックで無料でご視聴いただけるコンテンツになっています。ただ有料枠というのも毎週毎週設けています。こちらはオーディオブック .jp で単品か聞き放題登録をしていただくとご視聴いただけるんですが、今月からは回の最後にコラムを挟むようにしています。まあ、内容としてはおまけ音声のコンテンツですね、コラムを毎週挟んでいます。ぜひこちらオーディオブック .jp の登録をよろしくお願いします。詳しくは番組概要欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてください。そして3月末、毎月、翌月末にこの全4回分、今回だったらギリシャローマ編を、コラム込みのパッケージとして、まとめて発信もしています。これが、次回が3月の末ということですね。全4回分の配信と、それぞれのコラム、そして始めにと終わりにをつけた、本を想定するような、形で音声コンテンツの発信もしていきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。 さあやっていきましょう。ギリシャローマ神話ですね。まず最初のトピックはそもそも何なのか、ギリシャローマ神話の概要をご紹介していきます。ですね、ギリシャ、古代ギリシャでは複数の都市国家、ポリスと呼ばれた都市国家で形成されています。なのでそれぞれの小国が集まって、まあ、今ギリシャって呼んでいる状態ですね。これが紀元前3000年から2500年頃始まったとされています。ローマは紀元前753年頃始まったとされているんですが、まあ、かなりギリシャ、古代ギリシャって長いんですね。で長いんですが、西洋美術史的に見ると、美術史が始まったのはだいたい紀元前7世紀とか6世紀頃にこの美術史の基礎が作られましたよっていうふうに言われています。これなぜなのか、もちろんそれ以前も美術的に価値のある作品、遺産というものはたくさん残っています。一番古いものだと紀元前3万年前の小ベ洞窟とか、あとはラスコーの洞窟なんかのように洞窟壁画として絵が残っていたりするんですね。あとはギリシャも文明の発展の中で壺に絵が描かれているとかっていう時代も残っています。なんですがこの辺がちょっと断片的でありまして、美術的に価値のある遺産というのは残っているんですが、歴史としてまとまってくるのがこの紀元前7世紀とか6世紀のあたりになります。でなんでかというと、このあたりにローマンコピーが登場してくるんですね。さあ出ました、ローマンコピーという新しい名前が登場してきました。さあこれ何なのかというと、今私たちが、まあ、例えばルーブル美術館とか行くとするじゃないですか。ルーブル美術館に行って最初に出てくるのが彫刻作品です。真っ白なね、大理石でできた真っ白な彫刻がずらーっと並んでいたりする、ミロのヴィーナスとかサモトラ家のニケとかっていうね、あのサモトラ家のニケはあのナイキのあのマークの元になった彫刻作品ではあるんですが、でその辺の真っ白な彫刻っていうのはだいたいローマンコピー、ローマの人たちがローマの時代にギリシャ彫刻のレプリカとして大理石で作ったよっていうのがローマンコピーです。でギリシャ彫刻、もともとはブロンズで作られていたものが多かったんですね、昔の作品っていうのは。でブロンズの作品は今も残っていないことはないんですが、その大理石で作られた彫刻と比べると、あの髪の毛がもうちょっと細かく彫刻されていたりとかっていう特徴があります。でこれ時代でね、そのブロンズっていうのが溶かされて武器に使われたりとかしていたので、今の私たちが見れる作品っていうのはほぼほぼローマンコピー、あるいはギリシャのギリギリのところで大理石として作られたよっていう彫刻がほとんどなんですね。なのでこのローマンコピーの登場によって美術史としては基礎が作られたよというのが最初にお伝えしたいことでございます。今私たちがギリシャから話が始められるのはこのローマンコピーのおかげもかなりあるんですね。さあそんな中でギリシャローマ神話ですよ。そもそもなんでこんないっぱい神様がいるのか不思議じゃないですか。私たちは八百万の神って言ってね、日本人はそっちの方が親しみがあると思うので、もしかしたら一神教より多神教の考え方の方がちょっとしっくりくるかなっていう印象もあると思うんですが、実は掘ってみると多神教八百万の神と似てるとこと、いや考え方そもそも違うやんっていうところがね見えてくるんですよ。さあなぜこんなに神様がいっぱいいるのかと言いますと、ポリス、都市国家を小国で集まって形成されているのが古代ギリシャですよっていう話をしたじゃないですか。そのポリスごとにそれぞれ神様がいて祀られていたんですよ。でそれぞれの都市の中で自分たちのルーツっていうのはもともと神様にありましたよっていうことを従うんですよ。神様がルーツにあって、そこから紆余曲折ありながら私たちの国がポリスが形成されましたっていうエピソードを作りたいから、それぞれで神様を祀る。まあ、そのポリス全体で信じられている、まあ、ゼウスとかね、ヘラとか、あの主要キャラクターもいるんですが、例えばアテナイっていうポリス、都市国家ではアテネという独自の神様が存在したりとか、コリントスっていう都市国家ではアポロンという神様が祀られていたりとかしたみたいなんですよね。 そうだから八百万の神と似ているところはあるんですが、ほら八百万の神ってこう稲作とか自然とかと関わりながら生活をしていた人たちが、いやいろんな万物には神様が宿りますよっていう思想のもと育んできた考え方ではあったんですが、西洋の方だとねまたちょっと毛色が違うんですね。あの領土を大きくしようとか戦って勝つぞっていうこのジャンプの世界、友情努力勝利みたいな世界なので、もう強さとか統一させようとかっていうところにすごく思考が向いていた人たち、その中で生まれた万物の神っていうのはそれぞれの都市で神様がいて、俺たちはこの神様の末裔なんだっていうようなエピソードから生まれていった。だそういうところがルーツにあるよって考えると、なんかちょっとあこういうとこ違うんだなっていうところが見えてきますよね。なので、八百万の神と比べると、このギリシャ神話に出てくる神様っていうのはちょっと割と自然災害に関して割と回避的な意味で神様を置いたりとかしています。例えば津波がやってきたらポセイドンが怒ったから、神様が怒ったから津波がやってきたんだとかっていう風に。あとはすごく人間チックなのも、まあ、このギリシャ時代ギリシャ神話の特徴ではありますよね。さあそんな週刊少年ジャンプみたいなところで生まれたのがこのギリシャ神話でございます。はい、そしてですね、このギリシャ神話、まあ、特徴ありますね。なんで名前こんな覚えにくいの？一人の神様につき、一柱の神様につき、もう複数の名前があるんですよ。で、これなんでいろいろ名前があるかというと、ギリシャ神話というのは後にローマに吸収されてローマ神話になっていく。で、ローマの人たちもそれぞれで、口伝で伝えられたエピソードというのを保有していたんですね。なんですが、ギリシャ神話を吸収していった時にそうやって自分たちで融合していった。だからギリシャ神話で使われていた名前の部分だけ自分たちの都合のいい名前に入れ替えて、で話の内容はそのままやったから、今ではギリシャ神話で使われていた名前とローマ神話で使われていた名前をこう2つを並行しながらいろんな書籍とかで解説をしています。ちなみにローマ神話で使われていたのは現代語訳として英語名で表記されていたりとかするんですね。例えばギリシャ神話ではゼウスっていうけど、ローマ神話ではユピテル、このユピテルの現代語訳がジュピターですよっていう風に、基本的に3種類ぐらいあるっていう風に考えていただければいいと思います。で、私の配信ではこのギリシャ名を使ったりローマ名を使ったり、この現代語訳である英語名を使ったりとかするようにしています。まあ、イメージしやすい名前を使っていこうかなと思っているんですね。さあそしてなんでこんな物語長いの？ギリシャローマ神話めちゃめちゃ長いし、いろんなエピソードサイドストーリーがあって、もうどう解釈していいか分かりませんっていう風に私最初なったんですね。でこれなんでそもそもこんな物語があるかというと、それぞれの都市国家で語り継がれていた昔話というものがあって、でそれを後にオムニバス版としてこうまとめたっていうのがこの今伝えられているギリシャ神話ローマ神話になってくるんですよ。それぞれはその政治とか生活とかに合わせてこう神話を作って、昔はね昔こういう話があったんですよっていう風に伝えられていったという形になっています。そしてそれが初めて文字になったのが古代ギリシャの詩人ホメロス、そしてヘシオドス、この2人によって初めてこの口伝で伝えられていた物語というのが文字に起こされることになるんですね。ホメロスというのは紀元前9世紀頃に英雄の話を中心に文字に起こしていった人なんですよ。英雄っていうのは神様と人間のハーフで、神様と人間がなんかこうやって子供を作るとなんか神と人間のハーフが生まれて、それを英雄と言うんですっていう設定がありまして、その辺の英雄のストーリーをこうバーってまとめたのがホメロスで、エピソードゼロとして神々の話をまとめたのがヘシオドスという人物になります。この2人によってメジャーな神話、それぞれで語り継がれていたメジャーな神話というのをオムニバスとしてまとめていった、そういう形になっていくんですね。そもそもワンストーリーじゃないというのがこのギリシャローマ神話の特徴になってくるかと思います。それが、 古代ギリシャのアテネというポリスで例えば演劇ブームがあったんですよ、そのギリシャの時代にね。でその時に舞台の脚本として詩人がこう改めて神話を書き直して、で演劇しやすいように脚本を作り直していった。だからこそもう精度が高いんですよ、ストーリーの精度が。で設定もめちゃめちゃ細かいし、で人間味あふれるように、演劇がしやすいように人間味もすごいちゃんと加味されて作られていった。だからこそ後にローマの人がリスペクトして融合していった時に、名前だけは変えたんだけどストーリーはめちゃめちゃ完成されてるからそのまんま使ったっていう流れになっていくんですね。いや、この辺の話が私面白いなって思ったんですよ。日本で言ったら、なんだろう、 au の CM で三太郎ってありましたよね。なんかあの感覚に近いんじゃないかなって思ったんですね。あの金太郎、浦島太郎、桃太郎か、この3人がそれぞれ独自のエピソードを保有しています。でその3人が親友だったらこういうストーリーになりますよね。あ、かぐや姫と付き合ってたんですか、あ、織姫様母ちゃんだったんですかっていうような、これがメインストーリーになりながらサブストーリーとしてこの桃太郎は桃太郎の、桃太郎は桃太郎の話があって、浦島太郎は浦島太郎の話があるっていうような感じになるんですよね。なんかお家にとか学校に1個あったじゃないですか、日本昔話100選みたいな、この分厚い本がね、ああいう感じでギリシャローマ神話ってあったんじゃないかなって思うんですよ。なんかさ、その本の中でだいたいウサギってちょっと意地悪な感じで書かれていたりとか、だいたいおじいさんっていい人と悪い人がいて、悪いおじいさんってなんかこう眉毛がこうなってるとか、いいおじいさんは眉毛がこうなってるみたいなね。ただ日本昔話と違うところは、あれって基本的に子供に読み聞かせるためにこう語り継がれてきたものじゃないですか。だけどギリシャ神話っていうのはもう演劇をしますと、名のある詩人が脚本を書きますっていう風に、もう大人のために、まあ、本当は神様に捧げるっていう意味で発展した部分があるんですが、そういうところでかなりね作り込まれて完成されていったのがギリシャ神話だからこそいろんなルーツになっていくという流れになっていったんですね。さあここで美術から見たギリシャ史、ギリシャの歴史をまとめていきましょう。この演劇というのもね、実は背景があるんですよ、歴史的に見ると。さて多くの都市国家ポリスが舞台になっていきます。主なポリスとしては今回アテネ、アテナイをご紹介していきます。宗教ではね、神域と呼ばれる神官が管理している神殿があったんですね。あの神様が祀られているすごい神聖な領域っていうところがあって、そこで儀式をしたりとか、あとは各ポリスで神様が祀られているとか、お祭りもあったので、こう冬から春にかけてお祭りを開催されたりして、でそれで神様に捧げるためのイベントとかっていうのをやっていくんですね。例えばアテネ、アテナイで祀られていったのは戦の女神アテネ、これが独自の神様です。あとはゼウスとか、デメテルっていう農耕の女神、あの穀物の女神であるデメテルを祀られている。あとはバッカス、バッカスはお酒の神様、アルテミス月の女神、アポロ予言の神っていう複数の神様がこうアテネの神殿で祀られている。でその神様たちのために儀式をする、その神様のために儀式をしたりお祭りをしたっていう、そういう生活だったんですね。そのお祭りっていうのはさっきもずっと言っていた演劇コンクールと呼ばれる大ディオニシア祭っていうのがありました。そこであの神話の物語をお芝居にするために物語が洗練されていったよっていう背景があります。あとはお酒の神バッカスがいるので、お酒、新しいお酒ができたよっていうことでお祭りをして、ありがとうバッカス様っていう風にやっていったりとか、デメテル、農耕の女神でありますデメテルのためにお祭りをする、それはなんか女性のためにするお祭りとかっていうのもあったみたいです。そうやって、儀式が中心であり、お祭りが中心であるっていうような宗教感覚が、ギリシャ、古代ギリシャだったみたいです。そして政治っていうのはね、あの他と比べてかなり民主的な政治だったんですね。民主主義だったんですよ。市民が直接参加できる、戦争どうする、どうやって行うとか、 神様を祀る神殿、神域を管理するための神官、この神官も市民が決めたりとかっていう、かなり民主的な政治を行っていたのがこのアテネの特徴になります。そうやって市民が政治に参加することで、この人たちのライフスタイルっていうのが、政治に参加して民会に出るような市民と、家事などをする奴隷というふうにこう分かれていきました。でここでね、反乱があるとかっていうところはあんまりないんですが、こう市民の人たちはこう散歩がてら政治の話とか哲学的な弁論討論会みたいのがいきなり始まるので、この古代ギリシャで有名なのがプラトン、ソクラテス、アリストテレスとかですよね。もうこの辺の哲学者っていうのは後にものすごく語り継がれているし、ルネサンス期では例えばラファエロがね、この哲学者の肖像画をこう描いていったりとかっていう対策も出てくるんですね。はい、ルネサンス期のラファエロ・サンティが1509年とか1510年、まあ、16世紀の頭ですねに描いたアテネの学堂という代表作があります。まあこれぐらいもう絵画にも残るようなこの辺のね、ギリシャの生活ライフスタイルを表しているんじゃないでしょうか。さてさて、そんな宗教感覚も成熟していって、政治も民主的、かなり近代的な、当時でいう民主制っていうのは本当になかった時代ですから、かなり進んだ政治体制をしている。そしてライフスタイルもかなりクレバーですよね。そういったギリシャの人たちがだんだん美術史的にも頭角を現してくるんですよ。宗教思想が成熟していって、なんとなくこのアテネっていう神様こういう人だよね、ゼウスってこういう人だよねっていうのが確立していった時に、ギリシャ彫刻というのが誕生してくるんですね。さあ、この彫刻美術、どうやってギリシャ人は成熟させていったのか、これについて話すには一回世界史的な目線を挟むとすごく分かりやすいんですよ。ちょっと一回世界史の話をしますね。時は紀元前5世紀頃です。まあ、ギリシャね、紀元前3000年から2500年頃って言いましたけど、だいぶ上ってきましたね。この時代にペルシャ戦争というのが勃発します。東側のね、広大な土地、このギリシャの東側にアケネメス朝のペルシアっていう敵国があったんですよ。これがね、めちゃめちゃ領土広くって、めちゃめちゃパワーがあるっていうところだったんですね。でそこは中央集権国家で、王様が統一するっていう場所だった。ギリシャのね、ポリスが小国があって、それぞれが民主的でっていうような国づくりと全然違うんですね。だからめっちゃ強いんですよ。でそこのめっちゃ強いペルシアと一回戦争するんですね。でアテネは同じくポリスであるスパルタっていうところとギリシャ連合を組んで、ペルシアとこう対戦するんです。でそれで戦った末、いろいろありながらペルシアの進出を防いだんですよ。ああよかった、やっと帰ってくれたっていうことで、一段落をするんですが、その後内輪もめするんですね、ギリシャ連合が。それがアテネとスパルタ、どっちも強いよね、ギリシャの中ではめちゃめちゃ強い都市国家だよねって言うんだけど、いざ勝ってみたら、いや結局どっちが強いのっていうことで、ここで揉めるんですよ。で揉めてる時に、内輪揉めしてヒーヒーヒー言ってる時に、この北の方からね、アレクサンドロス大王っていうのが来るんですね。マケドニア王国っていう、それまではこう、そのアテネとかスパルタってポリスじゃないですか、都市国家だったんですけど、マケドニアって王国だったんです。王様が治めているっていうところだったので、ギリシャとしては格下の扱いをされていたんですね。お前ら民主主義じゃねえのかよ、民主制じゃないのかよ、遅れてんなっていうような扱いだったんです。だけどもこのアテネとスパルタがもうどっちゃねんつってバチバチしてる頃に、アレクサンドロス大王がバーって来て大進撃するんですね。でこう統制、東を攻めまくってペルシャの方をガーンって攻めてって、インド手前まで行くっていうような、話が世界史としてはあります。これがね、前回そんな美術の時間でインド美術史というやつをやった回があるんですが、その時に少しアレキサンドロス大王の話をしたんですよね。インドの方ではそれまで あんまりまとまっていなかった小国でこうポンポンポンってなっていたんですが、西の方からとんでもないやつやってくる、アレキサンドロス大王なんじゃそりゃっていうことで、俺らちっちゃくまとまってたら全然ダメじゃんつってぐちゃんって一緒くたになった時が、マウリア朝って言ってね、 で、このインド美術がマウリヤ朝になってからのインド美術史がめちゃめちゃ面白いんですよ。で、どうやって大国になっていったかっていうと、こう武力で俺が強いんだから俺についてこいじゃなくって、仏教を公認して私たちは同じ思想を持っていますよーつってまとまったっていうのがインド美術マケドニア朝の頃だったんですね。だからインド美術史ではこのアレキサンドロス大王によって仏教が公認されたことにより、それまでバラモン教だったところ、そのお祭りとか儀式がすごく中心とされていたのに、仏教、お墓を建ててそこでお参りに行くっていうような、そこで参拝をしに行くっていうようなスタイルになっていった時に、後世に残るような遺産というものができるようになったんです。でそれまでバラモン教の時では物が残っていなかったんですが、仏教が公認されてそこがバーって広がった時に、こう歴史的にも価値が残るようなものとして遺産が残っていったっていうのが美術、インド美術史でしたよね。さあ、そんな他国にまで美術的な影響を及ぼしたアレキサンドロス大王、これがね、自国の人たちに美術的な影響を与えてないわけがないじゃないですか。このアレキサンドロス大王がやったことの中に、ペルシャをめちゃめちゃ攻めていくんですが、宗教的文化的には異国の文化っていうのをめちゃめちゃ尊重していくんですね。だから尊敬して融合していくんですよ。そのペルシャ人とギリシャ人をこう結婚させたりとか、文化を受け入れていくっていうような体制を取ったんです。これで発達していったのがヘレニズム文化、ヘレニズム美術と呼ばれています。ギリシャの歴史の中では、このヘレニズム文化、ヘレニズム美術こそ古代ギリシャの美術史を語る上でもう欠かせない、もう最高に成熟した時期なんですよ。これを生んだのがアレキサンドロス大王であり、それを作った礎が異国の文化を尊重したことによる、もうペルシャという素晴らしい文化を尊重したことによって、融合させたことによって文化が発展していったっていう歴史につながるんですね。で、このヘレニズム文化というのは、今私たちが見れるローマンコピー、ローマ人が作ったギリシャ彫刻のレプリカ、このローマンコピーはほとんどヘレニズム文化のものなんですよ。さて、じゃあこのヘレニズム文化の正体どういうものなのか、そしてそれを吸収して発展したローマ美術とは一体どういうものなのか、次回そこからお話ししていきます。いかがだったでしょうか。今週の配信はここまで。来週はローマ美術とは、そしてギリシャを超えた新しい美術の価値観についてまとめていきます。この後 audiobook.jp ではおまけ配信としてコラムを掲載しています。今回の内容は、ミロのヴィーナスはローマのレプリカじゃない、奇跡の女神像の真相についてお話ししていますので、番組概要欄をチェックしてみてください。それではまた来週木曜日お楽しみに。